ドクトルかっちゃん
健康にキッス。
ドクトルかっちゃんはみんなの幸せな笑顔を見るのが大好き。そして幸せの基本は何といっても健康。ドクトルかっちゃん健康にキッス。この番組はストレス社会の現代に様々な角度から健康な生活へのアイデアを提案する10分間です。この番組は株式会社ビオネの提供でお届けします。
メグです。こんにちは。
こんにちは、かっちゃんです。
かっちゃん先生、今日もお元気そうで何よりです。
今日はね、もう春だからね、
はい、
緑色のね、
そう、スーツ、
スーツじゃないんですよ、
ジャケットね、
ジャケット、
うん、
でね、下もね、緑色のズボン履いたらね、カメレオンになっちゃうからさ、雨上がるかカメレオンと間違えられるからね。
春らしいけどね、うん、ネクタイも素敵。今日はね、グリーンで揃えて貼るんですよね。
そうですね、
はい、
パンツは黒かったな。
聞いてないけどな。
それでね、
はい、
今日は腸がね、若返る、はい、うん、食事の話をしたいと思うんですよ、はい、で、老化っていうでしょ、
はい、ね、怖い、怖いね、老化。
なんで怖いの、
う
ん、
だって老けたくないもの。いつまでも若々しくいたいじゃないですか。
老化はね、硬いから転んだら怪我するしね。
そうですよね、冷たいしね、
うん、小学校の頃ね、雑巾掛けってやってたんですよ、私、はい、田舎の小学校でね、
うん、
その老化じゃないんですけども、今日はちょっと老化してるわ。
ありがとうございました。絶好調ね。
いやいや、でね、血液の、ね、老化、
うん、はい、う
ん、によって体ってこう老化するんですけども、
うん、
で、一般的にあんまり言われてないんだけどね、
はい、
栄養学勉強してるでしょ、
ちょびっと、
うん、はい、ホモシスティンって知ってる？
はい、聞いたことはありますよ。
どういうものか分かる？
うん、よく分かってない。
これね、血液検査あんまりしないんですけどね、
はい、
大体老化に伴って血中濃度がだんだん上がっていくんですよ。
うん、ホモシスティンが、
はい、はい、
アルブミンの一種っていうことですか？
いや またちょっと違うんですけど、だからホモシスティンからメチオニンに、ね、うん、変換していくんですよね。で、それが変換できずに、はい、血中濃度が上がっていくと、
はい、
これがね、例えば活性酸素がね、増加したりとか、
はい、
だから地方症とかね、あるいはアルツハイマーとか、さまざまな慢性疾患の原因になるっていうふうに言われている物質なんですよ。
怖いですね。
怖いですよ、
増やしたらダメですよ、
うん、でね、はい、で、増える原因としてはね、根本的原因はやっぱりね、消化管の老化、
はい、
うん、特に小腸、ね、はい、だから腸内細菌層っていうんですけど、腸内細菌のバランス、
はい、
うん、これがだんだん、老化していくっていうことがね、一つの原因なんですね。
やっぱり小腸でこう栄養分とかギュッて取ったりとか、もちろん大腸もそうですけど取ったりするから、うん、そのあたりがきちんと整ってないと、悪い影響が出てくるんですね、
うん、だから要するに血液の異常なんかもね、やっぱり小腸の受け入れ体制と、それから食生活があるわけですね。で、だから例えば、ね、今の現在、なんか症状持ってる人、
はい、
ね、寝腐れを起こしてるっていうふうに考えていただいたらいいと思うんですよ。
寝腐れ、
はい、植物でいうと、
はい、
だから要するに土の中には土壌微生物っていう菌がたくさんいるわけですね、
はい、
で、植物は土の中に、根っこがあるでしょ、
はい、
ね、根っこの先っちょのね、根毛ってありますよね、
うん、
で、人間の腸っていうのは絨毛、微絨毛っていうのがあるんですよ、
はい、
だから植物の根っこの根毛と同じなんですね。で、だから例えば家庭菜園で、
はい、
ね、水をやりすぎるとか、ね、あるいは肥料をね、早くやりすぎると根腐れを起こして植物枯れちゃうわけですよ。だから人間も、ね、
はい、
小腸が根腐れを起こしていったら、いろいろな症状が出るわけですよね。
赤ちゃん先生すごい分かりやすいわ、今の説明、
だから、ね、いつも、ね、申し上げているように、腸で腐敗する食べ物を極力、控えるってこと、
大事ですね。
発酵するものを食べること、
はい、
ね、それが、腸が若返る食事なんですね。
十分ね、気をつけないといけないですね、
はい、
で、じゃあそういうふうにね、腸にいいものを食べてたら老化は防げる。 そしてホモシステインってよかったっけ、
はいはいはい、
その子の増加は防げる
はずですね。
おー、
だから腸にいい食事ってね、はい、要するに離乳期、成長期、で、成長期が終わった後、
はい、
それから40代後半から、ね、やっぱり食生活ってのは考えて変えていかないといけないですね。
あ、そうですよね、はい、そりゃね、はい、年代によってやっぱりあの動く、うん、動作の大きさっていうか範囲とかも全然変わってきますもんね。子供の時はわーってこう野原をそれこそ駆け巡るみたいな、はい、あ、これって昔か、今はそんなことないね今みんな DS とかに夢中だからね、
うん、いやだからさ、要するに消化吸収する能力が、うん、加齢とともに低下していくわけですよ。で残った内容物が腐敗するってことなんですね。
そっかそっか。あの子供の時はまだその体の中の仕組みっていうのもちゃんと完成されてないけど、二十歳ぐらいまでに完成して、でそこから老化していくでしょ。
要するにね、乳児非常にね、あの消化管の吸収力が高いんですよ。で、まあ、幼児も高いんですね。で年とともにだんだん吸収力が衰えていくってことなんですよ。
そうなの、うん、
だから栄養学ってね、摂取量が基準でしょ、うん、吸収した量って計算外でしょ、だからこんだけ食べたっていうのが現代栄養学の考え方だ。どれだけ吸収してるかって計算は全くないわけですよね。
さあ尿とかから窒素量を出したりとかタンパク量を出したりとかするじゃない、うん、あれはまた違うの、はい、
また違
いますね、あれは吸収量じゃないの、
うん、違いますね。
あ、そうなんだ、うん、勉強になるわ、ばっちゃん先生、
う
ん、
今度ゆっくりお話しましょう、う
ん、ちょっとこれは難しかったね、う
ん、ちょっと2時間ぐらい喋んないとね、うん、時間なくなっちゃったからね、
ほんとほんと、はい、ではここで嬉しいお知らせです。ドクトルかっちゃん健康にキッス、この番組が CD になりました。毎月5名の方にプレゼントしています。ご希望の方はキッス FM のホームページ内リクエスト&メッセージまでどしどしご応募ください。かっちゃん先生、今日のまとめを簡単に、すみません、はい、お願いします。
はい、はい、まあね、あのご飯、発酵食品、お野菜、海藻、根菜類、ね、そういった発酵しやすい食品しっかり食べて、
はい、
ね、で腐敗酸化するもの極力避けてですね、腸を若返らせるってことが大事なんですけども、はい、で今度ね、私ね、講演会があるんですよ、で4月の2日、4月の3日、
はい、
2日間ですね、うん、第31回関西健康産業フェアっていうのが開催されます、
はい、
で私毎年講演させていただいてるんですけども、まあ、4月2日は午後1時から、うん、腸が若返る食事と自然注力の話させていただきます、
はい、
それから3日、これはね午後2時からワンニャンの病気とペットフードのお話しさせていただきます。
ペットも、はい、こっちゃん先生、は
い、ペットボトルじゃないですよ。でね、まあ、場所はね大阪の天満橋 OMM ビル、入場無料ですから、はい、ね、どしどし参加してくださったらいいと思いますね。
これね、はい、春休みの期間ギリギリかなっていう感じですし、です、ね、はい、ぜひ皆さんお誘いおばせの上、はい、ご来場ください。
そうですね、だからまあね、会場に来られた方のね、お顔を見て、まあ、例えばアレルギーの話なんかも少し入れさせていただくこともできると思います。
わあ、楽しみだな。じゃあ私もぜひ伺いたいと思います、はい、かっちゃん先生頑張ってください。
はい、頑張ります。
ではまた会場で、そしてラジオでお耳にお目にかかりましょう。またね。番組やかっちゃんへの質問メッセージがありましたら、キッス FM のホームページにありますリクエスト&メッセージからどしどし送ってくださいね。お待ちしてます。お相手はめぐと
ドクトルかっちゃんこと井草勝一でした。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
また来週。